なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第655回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて鈴木さんに質問です。
はいはいはい。
10×10 はいくつですか？
10×10 は100。
100だよね。
うん、
100だよね。じゃあ 7×7 は？
7×7 は49。
おかしくない？
おうほうほう
ほう、おかしくない？これ100、10×10、10と10をかけたら100でしょ。
そうね、10が10個あったら100だよ、ね、はいはいはい、
で、うんうん、7×7 だよ、7 10の半分より上の7だよ。それにさらに、
うん、
その10の半分以上ある7 これかけた場合10×10 よりも、うん、半分以下になってるんだよ。
あ、まあそういうことね。
おかしくない？ねえ、これちょっとさ、騙されてると思うんだ、うん、僕ら何かに。絶対だって おかしいじゃんこれ。だってさ、あの、うん、ね、7は10より多いでしょ。2つ多いんだよ。
あ、5よりね、2つ多いよ、
うん、そう、はいはいはい、5よりね、半分の5より、そう半分の5より2つ多い、
うん、はいはいはい、そうね、うんうん、はいはいはい、
半分以上なわけだよね、半分以上の数字と、
うん
うん
うん、
半分以上の数字をかけたら、
うん、
答えが半分以下になるのはおかしいだろう。騙されてる僕らは。
そう、考え方の問題
じゃない。いやいやいや、これはね、間違っていると思うんだよ。これは正さないきゃいけない、この
何をどう今から正そうってい
うの。いや、これはあの僕らはだから、あの九九を習わされるじゃん、小学校 2年生だけクック習う。
2年生かな、クックは。そうだ ね、はいはい、そこに習います
よ。ここで、
う
ん、ね、うん、あの七七四十九って覚えさせられてるわけじゃん、うん、
まあ7のとは難しいし ね、うん、
あの何の疑問もなく
まあもうなんかそういうもんだっていう感じで覚えちゃう ね。
でもよく考えてよ、
うん、
ね、10を基準にね、10を基準に考えようね。5よりも、半分の5よりも強い7ですよ、
うん、
強いわけですよ。2強いわけですよ。
まあそう ね、はいはいはい、
2強い7とさらにこの、うん、同じこの2強い7、うん、7と7をかけたときに、ね、10×10 の半分以下になるのおかしいでしょ。なんか騙されてる、なんか 損してる気がする。
損してるのもよく分かんないけど。
何がよ。
それで言うと6と6は36になっちゃうしね。
だから もっと損してる
の。損してるの意味がよく分かんない。
何がよ。本来は50以上じゃなきゃおかしなわけよ。 7×7 も、まあ、6×6 もそうよ、ね、
5×5 もそうだ
な、ね、50以上じゃない。結果的には50以上にならないとおかしいじゃん。
まあ、そういう確かに見方はある
ね。だけど結果半分以下なんだよ、う
ん、まあそういうことになる
よね。だったら 10×10 で100のがなんか得じゃん。
得の意味が分かんないんだけど、この前
おかしくない？
ま
あ、
まあパッて言われると確かにね、そういう見方はあるかもしれないけど、
これはね、あの正していかないと。
もう何百でもかけて作られてきたね、もう数学のルールだから、今更変え
ない。いや、これだからそのルールというか、なんかね、うん、その決まっているものを、もうだって、うん、あの、こう、九九習うときに暗記をさせられたじゃん。
あ、まあそうね、確かに暗記だったよ、ね、
なんか、
う
ん、なんか理屈とか関係なく、とりあえず覚えなさい。ね、これあの
上から順番に言えたら ねみたいなね。
で、あの、何の段、ね、だ5の段が言えたら、うん、じゃあ今日は。うん、あの休み時間でいいですねみたいなことをなんかやらされなかった、なんか並ばされてさ、先生の前でさ、
それはちょっと
51が5210とかやらされて、もうあれに理屈がないんだよ、うん、あれには、
まあまあ、
だから本来だったらちゃんと、ね、うんうん、理屈から学ぶべきなんだよ。こうだからこうですよって、
うんうんうんうん、
でそんな度外視で ククに関しては丸暗記をさせられてたわけだよ、うん、ということはだよ、
うん、
あの時から小学校2年生の時から騙されてんだ僕らは
学校側が騙してるかそういう話じゃない、
いやこれはね絶対おかしいもんだって
まあそう言われちゃうと確かにね、
でしょ
5より大きい数字同士かけたのになんで、ね、半分より小さくなっちゃうんだっていう、ね、
強いんだよ、だって5より7なのが強いんだよ、だって
強いって考えたらよく
分かんない、強いものと強いものをかけたら強くなんなきゃダメじゃんね、したらだいぶこ、うん、で本来だったら、
うん、
まあ77とかさ言ってもいいわけじゃん、70、まあ60、まあよくても65とかぐらいはもらってもいいと思うんだよ、7と7がこの共同で頑張ってるわけだからさ、
共同で
か、それぐらいはもらわないと割に合わないというか、
そう年俸の話してるの今
だけど
給与の話、
これが結果49って半分以下っていう、これ何なんか税金か何か取られるの、
う
ん、これクク、って
クックに税金制度ないから別にね、
なんかおかしくない、だ普通に普通に考えたらこれ70がなんとなく納得できるじゃん、うんう
ん、ああまあまあ、
ね、7なんだから、 7×7 は70がなんか納得できるじゃん、
なんか納得できる
から、それをね、ね、
うんうん、はいはい、
21減らされてるわけよ、
まあ、70から見るとね、
うん、本来70の持ち分なわけよ、7と7はだけど21減らされる、なんかがこれ税金、何
21税金取られることあんの、
分かんない
そんな3割分取られる、
まだねその65とか、
うん、
まあ、60ギリ60ぐらいだったら分かるよ、多少減らされてもさ、まあ、50
は超えてるからね、
ね、うん、分かるけど、でも49は納得できなくない、
行き過ぎ、うん、やりすぎ
やりすぎてる、
やりすぎとかあんのじゃあ減税していかなきゃいけないさ、そこ、
ね、これはねちょっとやっぱりなんだろうねこれって、うん、これ
なんだろう、
ね、あの本当にみんなちゃんと考えて、うん、みんなね、鈴木さんも、うん、リスナーさんもちゃんと考えて、今まで騙されてたことに気づいて、はいはいね、当たり前だと思って、だから あの小学校2年生、うん、だから暗記なんだ、あれくくって、
ああまあそうね、ね、うんうんうん、暗記にはなっちゃうね、確かに
暗記をさせられたってことはそういうことなんだよ、
うん、
小学校2年生からその後ずっとこう、うん、なんかちょっと目減りした数字でこいつら騙してやろうぜっていう、う
ん、そんな悪い人たちの集まりじゃないと思う、
いやそういうことだと思う、じゃないとおかしいもんだって。だってそれまではさ、だって太郎くんがとかやってたわけでしょ、ね、
うん、
まあ、太郎くんがリンゴをいくつ持ってとかって、
うんうんうん、
ね、お買い物に行きましたみたいな、
まあ
ね、ね、花子さんがとかやってたわけでしょなんとなく理屈で物事を考えさせる、うん、急にクックの時間になったら急に丸暗記しなさいだよ、うん、これはねやっぱりちょっと、
うん、
まあまあまあまあ、まだね、まだちょっと、うん、鈴木さんなんかまだ若いから、
はいはいはい、
今からでもちょっと考えを変えられるじゃん、
考えを変える
ね、
まあまあ柔軟なね、
そうそうそう、
まあ、能力考え方はある
から、そう、僕なんかもうだって将来もう先が見えちゃってるからゴールが見えちゃってるからここからさ、だってずっとだ騙され続けてたわけだよ今まで、
まあまあまあまあ、そういう話になってくるのかな、
ずっと騙され続けてたのが、うん、ここで気づいてもさ、こっから取り返し無理よ、うん、だから鈴木さんはだって今まで相性七四四十九で覚えさせられてたでしょ、
そうね、はいはい、ね、覚えてました、
あの 闇の組織によって、
闇の組織とかないの、ね、
21を減らされてきたわけだから、これから鈴木さんはじゃあもうあの77、そうね、そうね、本来70なんだけど、うん、75とかにしていいです、
なんで逆に増やすの、
そう出したらほら目減りしてた分を取り返さなきゃいけないからさ
過去の分なんでこっち今から取り返しておかなきゃいけない
だ、払いすぎてたから、
過払い金請求じゃないんだから別に
払いすぎてたから21減らされるのはちょっとね、
ありえに相談しましょうとか、そういう話じゃないんだから、
これだから気づかない、言われなきゃ分かんないんだよこういうのって 言われて初めてでしょ気づいたでしょ
まあまあまあそういう考え方もあるかっていうね納得は一つしてはいます
よ、してるでしょしてるでしょ、
うんまあ、ただそれで考え方変えようっては今思ってない、ね、ない
や何あの何巻かれてくのなんか
巻かれてく
なんか国の策略に、ね、
これそういうわけじゃ全然ない国に巻かれてくってそんな
ねどうだこれもだから、うんあれだと思うよだがここ、まあ、そのうち高市さんがここに切り込んでいくんじゃないいろいろやった後に最終的に入ってなかったマニフェスト入ってなかった自民党の
前回の衆院選の中には入ってない
入ってなかったククのちょっと税金を取りすぎてました
っていう。区の税金とかではないんだっていうやつ。だって財務省絡んでこないから。
消費税ですら 10% だよ。
まあ消費税はね、そうだよ。
ねうんうん、俺何パーセント取られてんの、七七は。
七
七に関しては何に取
られてんの 70をあれとするんだったら 30% ぐらいだ
ね。まあもう取られすぎですよ。考えてみ 30% で仮にね 30% で考えてたとしたらだよ分かんない僕も計算できてないね7749で覚えさせられてちゃんとした計算ができてなかった僕が、うん、そんな49が本来70で49で何パーセント引き、うん、そんな計算できるわけないんだよ、ね、暗算で暗算できるわけないんだよ
はいはいはい
だからこれから気をつけて
気をつけうんうん、ね、まあまあまあ
正してこれだほら鈴木さんのお子さん今2年、うん、2年生じゃない2歳
2歳ね人生は2年生だけど
まだ間に合う、うん、まだ間に合う
まだ間に合うというかまだねククス
だから8歳ぐらいになったら覚えさせられるわけでしょ、う
ん、大体年齢としてはそれぐらい、
ね、小学校2年生だから、うんうん、その時にちゃんと本当の掛け算を教えないとダメ、うんうんうん
本来あるべきね
本来
税金がない形の、うん、
だから 1×1 は1ですわまあ納得できるじゃんだって1と1は最弱同士の、
うん、その
組み合わせだからそれは1ですよそれは
1じゃんまあまあまあ、ね、はいはいはい、
うんうん、で2人が4も納得できるじゃんなんか
うん
2人が4だもんだって2と2だから、はいはいはい、まあそれは4ぐらいの、
うんうん、
ね
うん
あれでしょうよそれはね
それあれでしょ
うよヒットポイント的にはそういうことになるでしょう、ね、これがだんだんおかしくなってくるんだからねだから本当
は49あたりがね、
うん、本当は5550じゃなきゃダメなんだよ本来は半分と半分なんだから5550でしょうよだから分かる、うん、だからククって9×9までしか暗記させられないじゃん
まあまあそうね
日本語だとねこれもだから 10×10 を教えちゃうと、うん、ここに気づいちゃうんだよね
10のだいらねえって判断じゃねえの
だってじゃあちょっと待って、うん、9×9 は
81
でしょ、
うん、
だから99の場合はうん、税金として持ってかれるのは、うん、まあまあ、9だよ。9持ってかれるわけだよ。ね？
ああ、はい、はいはい。
これが 7×7 の時の21持ってかれるのは、ちょっと、だったら、まあまあまあ、九九まで行っちゃった方がいいのかもしれないよね。
九九まで行っちゃったって、ね、そういうこと、
ね、そう、81。
中途半端に7じゃ
ない。そう。ちょっと少ないからもしくは 1×1 だったらすごいまあまあ分かるじゃん納得できるじゃんだからこれだから分かったよねこれでね、うん、10×10 を習わないあの時習わなかったっていうのはここに気づかせないためなんだよ
変な陰謀論だもんな何か
何がよ気づいちゃうだって 10×10 覚えさせちゃったらここで何か疑問に思うよ多分
思うかなここ、まあ、まあでも小学生だったらいそうだな
ここで何人を小学生みたいな扱いして今ちょっと今遠回しにお前考え方が小学生だぞみたいな
そんなことは言ってないつもりはなかった
おかしな人だよこれだからまあまあまあまあまあ、うん、だから一旦 10×10 も覚えさせて子供には。
まあ10の段ってだね、そこまで。
したらそこで疑問に思う人もいるかもしれない。
ああ、まあまあそこでね、疑問に思える人がいたら結構その子はね数学好きになってくる。
したらあれだよ、ちょっとまあ 7×7 税はやっぱりちょっとあれデモをしないと僕らは取られすぎや、21はちょっと取りすぎやぞつって。
累進課税でもないもん、
ね、なんで 9はねえ9は9しか減ってないのに7はなんでさ21も取られるのっていう話よね。
まあまあまあそういうことだ、うん、
確かに。だからまあ平等じゃないよねっていう。だからあれと一緒よ。だからすごいさ、うん、すごいお金持ち、いろいろ優遇されるわけもないけどね、お金持ちだからさ、
ね、
であとはほらもうちょっとまあちょっとあまり収入のない人たちもいろいろね、こう税金が投入されたりするわけじゃない、いろんなね
非課税世帯とか ね、はいはいはい、ね、
だこれやっぱり一番きついのはこう真ん中あたりなんだよね、
中流階級ね。
そうこの辺がやっぱり一番損してる。いや今の日本の
縮図、
これここだよね、
やだな、ククからそれ見えるの
気づいちゃった。ああそういうことか、そういうことか。だから行くならこの9の段まで行かなきゃダメなのよ、
まあ、突き抜けなきゃいけない、
ね、そこまで行けばなんとなく生活も楽になってくるし、まあ、消費税とかもね別にあってもなくても、だって、まあまあまあ、ね、すっごいお金持ちの人からしたら別にさ消費税の 10% なんていうのは、うん、まあまあまあ自分の財産のうちの一部を本当にごくごく、むしろなんかどんどん税金を納めてみたいな、ね、
役立ててください、まあ、平等だからね。
だけど、こう問題はあれよ、真ん中あたりよ、一番きつい。だどっちかどっちか、
なんか年収5、600万みたいな感じ。
そうね、やばいやばい
これ。そうね、 5×5 なんて、ね、25取られるからね。
これは考えておこう今後、うん、
なんで掛け算でそんな社会の縮図が見えるんだ
ろう。いや見えちゃったんだって今なんていうの、これ腑に落ちたってやつだよね。腑に落ちちゃった。だから小学校2年生って大事なんだね、いろいろね人生においてね。
そこで気づくか気づかないかみ
た
い
な。そう、ここで気づくか気づかないか洗脳されるかされないかっていう気づかなきゃいけないんだよ。だから理屈なしで丸暗記させる、急に丸暗記っていう。でほらなんか歴史を覚えますとか、まあまあまあ、漢字を覚えますとか、英語の単語を覚えますとか、丸暗記でいいじゃない、別にさ。
歴史はそういうわけでもないと思うけど、
算数とか算数数学はあんま丸暗記ってないじゃん、公式以外で丸暗記することってないじゃない。
まあそうね、公式ぐらいなんだ、ね、確かに、ね、
基本そうなのにも急に小学校2年生で丸暗記しなさいはやっぱおかしいと思わなきゃダメだったんだよ僕は
気づくべきだった、ね、
そうそうそうそう本来は
本来は
本来は本当はね、ねね、
なんか危なっかしい話だな、なんか
ね、だから2が、うん、2が2個あったら4だよね、うん、とかなんかね、リンゴを2つ、うん、ね、リンゴを2つ、
はいはいはい、
合わせたら4だよねとかっていう、そういう理屈で一個一個やっていかなきゃいけないね、うんうん、本来は。だとしたらなんとなく気づくの途中で、うん、あれちょっとおかしいぞだけどそれやっちゃうと、うん、それやっちゃうと、
うん、
もう気づかれちゃうから
気づかれちゃうって
有無を言わさず丸暗記って急におかまあ、
ちゃんと7を7個でやっても49になっちゃう。
何を言ってんのよおかしなことを言う。そういうことじゃないじゃない
そうやってちゃんと理路整然とやったとしても49になるはずだ。
違う、もうよくないよくない、そういうのおかしいぞ。
おかしいぞ。
分かる分かる、だから普通だってしょうがない、だってなんで20代後半だっけ。
まあそうね、もうそうそう30
代 がっつりだから小学校2年生の時に洗脳されちゃってるからなんかもうあそれが当たり前だと思っちゃってる。だって生まれた時に消費税何パーだったよ、うん、
生まれた時に 5% になったんかな
でしょ、うん、だから消費税あって当たり前の世代なんだよ。
まあまあまあ、
消費税あることに疑問を抱いていないの一切。
うん、もう元からあったから
ね。そう、僕生まれた時はまだ消費税なんかなかったから、
まあ、そうだね、昔はなかったもんね。
だからやっぱりそこで、うん、ない、うん、途中で急になのよ。
なんで消費税の議論とも
追いついてるのか、おかしなこれね。皆さんも、まあこれいい機会ですから考えていこう。
うん、考えて
考えていこう。これ大事なことなんで。
うん、うん、まあ考え、おのおの考えていただいて。
考えていこう。ここは、ね、よかったです。これ、よかったです。よかったです。すごくこれが言えて。
逃げるようにやめていくな。
何がよ。
逃げるより話が終わってくる。
全部分かっちゃったもんだってね。だから 10×10 を習わない理由も分かったしね。
そうやって言えばね、なんかそれっぽく聞こえるけど、
やっぱり気をつけてこう。だから今小学校2年生のお子さんのいる、ね、うん、お父さんお母さんもしかしたら聞いてくれてるかもしれないんで、
うんうんうん、
ここは本当にあの、うん、お子さんと考えていこう。将来
まあまあ一つ疑問を持たせるのにはまあいい問いかもしれないですね。
でしょ、
子供に出したね。
でしょ。だ将来中流家庭が一番そうなんだよっていうことも含めて、
それはあの小学生にはあんま夢がなさすぎるからやめよう。
どっちかだよ。振り切っていくか、逆にちょっともう働かないぐらいでいくか。
そんな教育しちゃダメだから。コツコツ真面目に働きましょうっていう教育をしていかないと、
ね、よかったです、
よかったのか。
さあ今週もですねお便り、はいはい、たくさんいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあ
先週からなんとですね、私ですね、はい、皆様からいただいたお便りをですね、
うん、
こう AI によって、
はい、
ね、専用のアプリを、
うんうんうん、
AI に作らせて、
はい、
ね、皆さんからいただいたお便りをもうチェック、うんうんうん、これとこれとこれとこれ、今日今週いただいたのはこれとこれとこれ、これチェック入れるだけで、
はい、
綺麗なフォームの PDF で、うんうんうん、
はい、
鈴木さんに渡せるっていうシステムを、
そうですね、はい、ね、はいはい、
うちの AI に作らせましたんで、
うん、ね、そうですね、はいはい、
これ先週も話しましたけども、
うんうんうん、
ね、だから今今週もすごいあれでしょ、
はい、
すっごい読みやすいでしょ。
読みやすいね、うん、
ね、すっごいびっくりするぐらい読みやすいでしょ。
びっくりするぐらい読みやすい、ね、
でさ聞いて聞いて
はいはい、はい、
聞いて、あのね、
うん
うん、今ねこれね、先週はこういただいたお便り、うん、あ、これちょっと本編で話すわ。
気になるな。
あとあの集計ちょっとまだね、あのちょっといろいろあって、同じ人の名前が2つあるけど気をつけて読んでくださいね。
はい、わかりました。
さあ、いうことでございまして、今週お便りをいただきました、はい、リスナーさんのお名前の方を鈴木さんにご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。オレンジ妹さん、たまごパンさん、マナンさん、神清さん、マリンさん、オレンジさん、ナノニさん、ソニカルさん、ダウンマスターさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、はい、まあ、オープニングからね熱く語ってしまいました、う
ん、ね、議論が交わされてしまいましたけど、
ね、まあ、全てはこれはもう、うん、これから未来を背負っていく子供たちのためですから、これは、
うん、ね、うん、まあそういうことにしておきましょうか。
なのでちょっと皆さんもね、はい、ちょっとそれぞれ家庭でね、うん、ちょっと
考えてみて
議論し合って結果どういう答えになったかをお便りでもらえると嬉しいです。
やっぱり49ですって声の方が大きい。
いや、そんなことない、そんなことない、いろいろ多分あって議論が生まれるからすごくいい。でね、でさっき、はいはいはい、さっきもちょっとオープニングでお話ししました、うん、最後にね、うん、先週からもう僕は AI に、
はい、
こうアプリを作らせるのを、うん、とても今流行ってまして僕の中で ブームが起きてます
、ね、ブームがね来てるのね、
でとりあえず今作ってるのが、うん、リスナーの皆さんからいただいたお便りをいつもだったらコピペして、
うん、
コピペして枠で囲ってで、
うん、
リスナーさんのお名前を抽出してで一覧にしてで鈴木さんに PDF で渡すっていう作業で、
はいはい、
これに、うん、まあ日によっては30分とかかかったりして、
まあまあまあお時間かかります
ね、結構な作業だったんですよ、これが、うん、さっきも話した、うん、もう皆さんからいただいた専用のアプリでまず、うん、メールを受信して、うん、で一覧がわって出るんで、そこからこれとこれとこれがこのお便りっていう、うん、
はい、
ね、いうのをチェックして、
うん、
でそうするともう一覧がきれいにできるんで、でそれをもうあとは PDF に出力ってボタンを押すと、
はい、
PDF ができるんで、それをもう鈴木さんに渡せばいいっていう、
そういうことです ね、はいはいはい、
すごい簡単なシステム、
うん、
出来上がっちゃって、でこれね先週からちょっとバージョンアップしてました、
うん、おお、はいはい、ね、バージョンアップしてました、はい、
なんとですね、
うん、
ですね、リスナーさんから、いただいたお便り、
うん、
ね、2026年
うん
1月から、
はいはいはいはい、
今までの、
うん、
メールを送ってくれたリスナーさんのランキングっていうのが自動的に出るようになりました。
おー、なるほど、あの回数によってって
こと、
ね、そう、はいはいはいはいはい、
すごいです
よ、ね、面白いね、
面白いでしょどうする、うん、どうする、ビリからビリから言ってく、うん、
別に言ってかなくていいですけど、
言ってかな
くていい、せめて言うとしたら上の方なんじゃない
の、上の方、本当に
そんな別にランキング形式で並べられる、
じゃあ 上位 5人だけ発表しておきます
。ああ、そうね、はいはいはい、
順、うん、あえてじゃあ順位はまあ不動っていうことも、
ああ順不動でね、はいはい、
いきますね、
トップ5の方々を、そうそう、
トップ5の方々
ですね、はいはい、
うん、オレンジ妹さん、
はい、
ソニカルさん、
はい、
たまごパンさん、
うんうん、
オレンジさん、
はい、
キャナさん、
お、確かにいつもお名前を拝見してますね、うんうん、
とても優秀なね、ごめんごめん、5位がちょっと2人だな、2人、
あ、同率ですか、
はい、同率でいるんで、
はいはい、
はい、マッタンさんもですね、
おお、マッタンさん、はいはい、
皆さんも頑張ってください。頑張ってお便りを送ってください。これ年末にこれあの集計したのをちゃんと年末に発表しますんで。
ね、うん、はいはいはい。あれが一番、まね、半年以上ありますから。
送ってくれたでさ、これをさ、
うん、
まあ、そんなことないでしょうね。この番組のお便りの集計、うん、でこれで、
うん、
ね、ちょっとバージョンアップをさらにしまして、うん、まあ、そんなプロジェクト、あと番組2番組あります。
うんうんうん、
そんない雑貨店というのと、はい、そんない理科の時間という番組があります、
うんうんうん、
こちらの方の、はい、まあ、メール僕は一応ほらリーダーじゃないですか、
うん、ね、ね、そうね、リーダーですよ、
僕らのクラスのリーダーじゃないですか、
はい、なんかミッキーマウスで続きそうなレベル、はい、
だから、まあ、一応他の番組に来たお便りも一応僕は見れるんですよ、
うんうんうんうん、
これも対応しました
ああ、そうだね、
はい、対応しちゃいました、
じゃあもうね、理科の時間もそんなにだかっても、はい、見れるようにはなる、
見れるようにな
る、まとめられるようにはなる、
ね、そうですねどうします、うん、理科の時間のランキング1位だけ発表しておきます、
別にそこ聞かされても
あ、これはいらない
それいらない、それは向こうの番組で発表したいということであれば、
ああ、そう
ね、データを渡すっていう感じで、
そうしましょうね
わけがないからこっちで発表してた、
いや AI がね、まあね、うん、便利でございまして、とても、
うんうんうんうん、
ね、楽しくてしょうがない、
ね、やれる幅がね広がるもんね、
それこそアプリ AI がもう楽しくてしょうがない、だってうんうん、プログラム組めちゃうんだよ、でね、
はいはいはい、
僕ね、うん、思ったの、
うん、
僕一応さ、
うん、
18歳の時から、3年間、
うんうんうん、
高校卒業してから3年間の間、うん、一応プログラマーをやってたんです、
うんうんうんうん、ね、
でそれがやっぱりちょっと役に立ってるなって気がして、
うん、ああ、その時のスキルというか、
はい、そうそうそう、要は、うんうん、なんていうの、プログラムを組む時の、
うん、
まあ、根本的な考え方っていうのが基礎としてあるわけですよ。
はいはいはい、
なので、こういう指示をしたらこうなるだろうなっていう。
ああ、ね、そうか、そういう想像が できるんね。
そうそうそう。なので、多分他の全く、本当にね、コンピューター全く知らない人でも作ろうと思えば作れちゃう。
まあまあね、もちろんね。
例えばさ、今の AI だとね、まあ、僕はチャット GPT のコーデックっていうのを使ってるんだけど、これで例えばブロック崩し作ってっていう一言を入れるだけでブロック崩し作ってくれるわけよ。
おお、そうなんだ、そのミニゲーム的な。
はいはいはい、全然、そんなの全然、多分テトリス作ってって入れるだけでテトリス作ってくれるのよ。
はいはいはいはいはい、
ね、でこれがもっとこういうやつを、こういう要素を入れてとかやってくると、どんどんもうちょっと細かい指示ができると、はいはいはい、みたいなのが。だからさ、これ本当にみんな使った方がいいよ。
ああ、そうね、
当然鈴木さんも今ね、プログラム組んでるでしょ今。
いや別に全く組んでないですね。そんなにパソコンを、ね、立ち上げる、ね、機会がないもんね。なんかスマホの方とかで、ね、できれば、ね、いいんですけど、
ね、あ、でもね、やろうと思えばできるみたいよ。パソコンの方に入れておいて、で、スマホの方から、指示入れるとパソコンの方でわーってやってくれるっていう。
あ、でもそのアプリ自体はパソコン版のあれでしょ。
パソコン版、Android だったら、まあ、基本的にほら自分で作ったアプリとかも入れられるじゃん。
ああ、そうかそうか、はいはいはい、オープンソースってやつ、ね、
そうね、なので、作れちゃう。
ああ、それはいいかもね。
iPhone、iPad はちょっとハードル高いかもしれないけどね。
まあそうだよね。そうだから、パソコンもだから週1回ぐらいしか立ち上げないから、
ね、よくないね。
そんな立ち上げてる時間もないんです今ね、子育て中。
さあそんな中
はいはいはいはい、
そんな中、この AI
うん、
AI でさ、ちょっと前にさ、1週間前とか2週間ぐらい前にさ、ニュースで、あれ見ました、日本のさ、まあ、政府が、ちょっと今 AI やばいぞっつって、ちょっと大手の銀行の偉い人とかを集めて会議したなんてニュース、
それ見てないの？
見てない。
ね、そのニュースのっていうの
はこれね、ちょっと AI、まあ、怖い話、 AI の、まあ、楽しい話は、まあ、ここまでで、 AI のちょっと怖いよって話ね。
ああはいはいはい、
これね、ミトスって聞かない？
ミトス、
ミトス
ミュトス、ミュト、あ、ミトス全然聞かない、なんか全然AI にあれがないな。ミュートス聞いたことないの、はいはい、
本当、クラウドっていう、チャット GPT を作ってるオープン AI っていう会社の、元こう、幹部の人たちがちょっと枝分かれして新しく作った方の会社が、クラウドっていうやつを開発して、この2社がまあすごい争って、
はいはいはい、はい、
感じなんだよね、やっぱね、
切磋琢磨というかね、競争しながら、はい、
で、
はい、
こっちのクラウドの方が、どうもミュートスという化け物を作ってしまった。
あ、そう、ツールの名前なのね、ミュートスって、
ね、そう、
はい、はい、
でね、
化け物、
まあ、アンソロピックっていう会社なんだけど、こうね、クラウドミュトスというのを作ってしまって、まあ、これミュトスっていうのはね、ギリシャ語で神話っていう意味の言葉らしいんだけど、
ほう、神話、はい、
これが結局、こんな AI 作ってきちゃって、これ何かっていうと、例えばさ、 OS、 また Windows とか MacOS とか、ね、歴史長いじゃん、ずっと昔から、
作られてるよね、
積み重ねてきてる歴史があって、でも人間では絶対にもう見つけることのできないようなバグとか
が
どっか潜んでるんだよ、絶対ね、人の ね、所詮人の作ったものですから、
まあまあ、抜け穴とかね、そうあるでしょうな。
で、こういうので、まあ、よくさ、うん、そのハッカーって言われてる人たちね、こういう人たちはその例えば、
うん、
銀行とかそういうところのセキュリティ突破、うん、そういうちょっとあの脆弱なちょっと弱い部分っていうのをついて入っていっちゃう。
そうだね、はいはいはい、
いうのをよく聞くじゃない、
うん、で情報とか盗んじゃ う,
っていう。でね、このミュトスっていう AI が、うん、こう人間では絶対見つけられないようなバグをいとも簡単に見つけちゃうんだって、
うん、おーおーすごいな
すごい
な、はいはいはい。
でここまで聞いたらいい話じゃん、ここまでだったら。
まあなんかそれ使ってね、それを直してみたいな感じのね話かも。
でこれが、うん、要はそのそれこそ例えばその戦争してる同士の国同士でこれを利用し始めたりとか、
ね、
そういうことハッカーがこれを悪いことに使って、はいはい、弱い部分をこれで見つけてそこをついて、
そうね、悪用しようと思えば ね、
ちょっとシステムにと入ってこうってね、いくらでもできちゃうわけよ、これが
そういうことになるわな、
公開されると、はいはい、で、うん、このアンソロピックがね、
うん、
こんなん作っちゃって、うん、こんなんできちゃった、うん、
はいはいはいはいはい、
これはやばいぞと。
まあそうね、その話を聞く限りはまあ、ね、うん、悪い方向にしかなんか動きそうにないなっていうイメージもあって、
一般公開はもうやめたのね、とりあえずね。
ああ、まあさすがに、はいはいはい、
一般公開をやめて、
うん、
で、もう、うん、その本来だったらライバルであるところの、まあ、例えばマイクロソフト、うん、ね、コパイロットっていう AI 作ってた
り、
う
ん、ありますね、はい、
Google もね、ジェミニとか作って
たり、うん、ジェミニね、うん、
でそのオープン AI も全部そうなんです。そういうところに、
うん、
限定して、
うん、
あとはまあ大手の銀行とかそういう本当に限定したところにこんなのできちゃいましたって公開して、
うん、
とりあえずみんなこれ使って、なんか固めてって、まず固めてってことをやってて、
あ、先にそれであの穴を見つけて、
そうそうそう、
開発の方で埋めておいて、
そう
で一般に公開してもまあ大丈夫なようにみたいな。
一般に公開多分今後しないんじゃないかなって気がするんだけど、
まあまあ一応その内部の方でその脆弱性を回避するのに使ってねっていう今配布の仕方してるもんね。
でさ、はい、これがね、うん、結局、うん、もうできちゃったもんだから、
もうなかったこと、まあ、形としては、
そうなかったことにできないの、うん、要は例えばさ、核爆弾できちゃいました、
うんうんうんうん、
じゃあもうこれなかったことにってわけにいかないじゃん。
まあそうね、はいはい、はい、ね、
じゃあこれをどうみんなで活用するかとか、平和的な活用するか、うんうん、ね、はいはいはい、悪いことに使われないようにどのように守っていくか、
うんうんうん、
っていう方向にしかいけないわけじゃん、もうできちゃったもん
ね。まあそうね、今がそういう状況だ、
みんなで守ってこうぜってやるしかないわけじゃん。それと同じ状況が今 AI で起こってるわけよ。
はいはいはいはいはい、
もう下手したら核なんかよりも怖い、うん、
まあそうね、それを使っていろいろやったらまあね、
本当に、これを悪用されて最悪なことを考えると、うんうん、例えば今ほとんど皆さん財産はデジタルって
そうだよね、う
ん、管理してるじゃん、うん、もうそんなのはもう中もうわけわかんないことになる
そうだね、全部の機能が、ね、崩壊するよね、経済とかね、政治のシステムね、うん、
簡単に、いとも簡単に、
うんうんうんうん、
やろうと思えばできちゃうわけよ。
はいはいはいはい、はい、
であとは例えば、
うん、
例えば極端な人、
うん、
爆弾ロケットとかの操作を、
うんうん、まあそうだよね、遠隔でなんか、ね、操作するんだったらそこに入ってしまえば勝手に撃っちゃうこともできる、ね、
っていう可能性もある、うん、まあまあそれもね、やっぱり物理的にネット回線とか使わずに、
うん、まあまあ、
やらないと撃てないようになってると思うんだけど当然ね、
まあさすがにね、そんなローカル環境でやってはいると思うけどね、
だけどまあそれに近いところまでいけるわけじゃない。
まあまあそう、うんうん、はい、
だもうこれだからもう本当にあのライフラインとかも全部グタグタゴタゴタになっちゃうわけよ。
そうだよね、うんうんうん、うん、遮断させることも可能だしね。ああいうの
だからね、うん、これ今、うん、えらい怪物作っちゃったっつって大変なことになって、日本も、
うんうん、
あのこれを受けて大手の銀行さんとか政府が集めて、
うん、ああそういうことね、はいはい、
やばいぞお前ら、
対策してよっていうね、
やばいんだぞっていう話をして、
そういう
状況、
はいはいはいはい、
なんだって。
そっか、作っちゃったんだね、ついに、ね、
作っちゃった。だから偉い、もうしょうがない、化け物作っちゃったらもうどうこれを制御して守っていくか。
うんうんうんうん、そうだね、そうで、
だ
壊せないしな、
うん、本当にごくごく一部なんだって。
うんうんうんうん、逆にね、またこれが、それがそのデータというかね、情報が漏れないようにしなきゃいけないのも大変だしね。
でもまあ一つの会社がこれできちゃった、作れちゃったってことは、
うん、
他も作れちゃってるよね、
まあ、可能性としてはそうだよね。別になんか
作れちゃう可能性は十分、うん、ゼロでは当然なくて、うんうん、じゃ怖いのが、うん、要は、うんうんとうん、なんだろうな、ここはもうアメリカの企業だから、まあ、こういうのはオープンに、うんしてこうぜっていうね、
はいはいはいはい、
資本主義の国ですから、
自由の、ねね、国だからね、
うん、だからこれがその社会主義の国だったら、うん、作って出来上がってることすら表に出さないと思うんだよ。
そうだろうね、確かに
当然
ね、うんうんうんうん、
怖いね、
何もない顔で、ね、いるんだろうね。
一番強いのはもしかしたら今タンス貯金かもしれないよねいやでもそれもあれか、円の価値もなくなるのか、通貨の価値も。
そうね、そうなったらなんかインフレだったりとかハイパーインフレとか引き起こされたらもう、
だから、ね、金で持ちましょう
インゴット
ね、そうこれが
一番今高いぞ
でさ、
まあ
でさ、そういうことなんだ。これ、はいはい、この間ね、あのね、ちょっとすげえショックを受けたんだけどさ、
うん、はいはい、
ほらもうみんなあんまもう最近話題にしなくなったビットコイン、
ああはいはいはい、
ビットコイン、あの、うん、一番ビットコイン騒がれてた時に比べたら今えらい上がってるじゃん今。
ああまあそうね、うんうん、
でね、僕ちょっとだけ買ってた時あったの、
うん、おおはいはい、はい、
で一番ブームみんなが騒いでた時にちょっとノリで買ったことがある、
うん
でそれは上がったり下がったりするじゃん。で下がった時にあやべえと思って、まあ、損しない程度で売り切ってんのよそれね、
損切りでね、はいはいはい、うんうんうん、
でその時に、
うん、
そっからもうね、そのビットコイン この取引所の、
うん
うん、その何サービスにログインすらしてなかったの、もう売り切っちゃったから。
あまあまあもう関係ない
し、もうもうこれ入ることもないだろうと思って、
うん、で
つい数日前に、
うん、
あのログインしてみたの。
ああ久々にね、はいはいはい、
ただ、うん、いつ何月何日に、こんだけ売り切ったよっていう履歴は今でも見れるわけよ。
うん、ああもうはいはいはいはい、
でさ、
うん、
あのね、その時にもし、
うん、
我慢して置いといたら、
はいはいはいはい、
今どれぐらいの価値になってるのかなとか思って、
まあそうね、なんかまあいわゆる放置しといた場合 ね、うん、
どうも、
うん、
よくわかんないけど500万とか、まあ、1000万、うん、下手したら1000万ぐらいプラスになってたらしいんだよ
あそんなに変わってんの、うん、あそれはちょっと悔しい
ですね。そうなんだよね
いやでもね、まあでもね、損というかね、落ちてきたらどうしても損切りは早めにっていうのもね、切っちゃうときありますからね。
あの時はね、またそう下手したらビットコインなんてなくなるなんていう話すらあったから、
そうね、あのまだブームの時はね、ちょっと出たてのとこだったからね、うんうんうん、
もしかしたら1000万、まあ、税金半分とか持ってかれても500万ぐらい、
まあ、それでも500万だからね、はいはい、そう
ね、
やっぱね、ああいう投資系は我慢しなきゃね。多少
もうね、ちょっと損してないんだけど、すげえ損した気になっちゃった。見なきゃよかったのって。
そうね、知らなきゃね、別になんてことなく
かと思えばね、あの、うん、あのね、この間ニュースで見たのが、そのね、うん、ビットコインで、なんか4ビットコインとか持ってた人かな。
はいはいはい、
最初初期の頃に買ってて。で ID、まあうん、ID とパスワード、じゃあパスワードを忘れたのかな。でずっと売ることも買うこともできない状況でいるっていう人が、
うん、
AI の力で自分の多分ねパソコンの中から、
うん、
なんかそのパスワードを AI が導き出して、
それもすごいね、その AI もね。
で、
はいはい、
すげえ久しぶりにログインできて、
ああ、よかったよかった、はいはいはい、
見たらすごい金額上がってたっていうニュースを見てさ、
はいはいはいはい、はい、
すげえなーと思って。
1ビットコイン数千万なの今、
すごいことになってるよ今。
すごいことになってるよね。
じゃあ一番早いところにさ 1ビットでなんか何百万、200〜300万とかだったよね。
そんな感じでしたよね。
何十万、うん、120万だとか、なんかそんなイメージ、うんうん、300万まで上がったとか騒いでもね。
うんうんうんうん。まあ僕も一時期ね見てたことはあってね、ちょっとだけ入れたことあったんで、それを売らなきゃよかった。
ね。まあでもね、まあ税金えらい取られるからね。
まあ儲けすぎたら儲けすぎた。
下手したら相性売らない方がマシなぐらい税金取られるんでしょ今。
あー、そうなのね今、うん、ちょっと
結果損するよ、
それはそれでなんだかな。
なんだって。
そうか、
まあ、AI はもう今だからいろいろ AI はさ、まあいいニュースもあればちょっと怖いニュースも入り乱れてるので、
はいはいはい、
今は、うん、こうそういったものたちから守るには、うん、まず自分で知識を蓄えるだよね、
まあ、まずね自分の、ね、学習というかね、していかなきゃ
いけ
ない
。今こういうことが起きてるんだ、うん、こうするといいんだとか、うんうんうん、じゃあこういうことが起きてからじゃあこうしようとかさ、
うんうんうんうん、
いろいろ考えないとね。だから今鈴木さんも全部愛してください、
うん、
財産全部金に買いといてください。
買えるほどのお金があればいいんですけどね。1グラム買えるかな、大丈夫かな。
余裕でしょうよ、だって
僕個人はそんなに持ってない。
ない、それない、ない、よくないな。その僕個人はそんなに持ってない、あれでしょ、だからその、うん、鈴木財閥としてはすごいけど、
財閥としては鈴木さん個人の事情とか知らないから、
鈴木さんの個人で財産持ってると、
うん、
まあ何年か前に起こされた裁判で負けたから、うん、財産持ってかれちゃうから、それ自分の財産はゼロってことにして、
なんで裁判起こされた体なの、そう。
自分の資産は全部、うん、まあそう、あれでしょ、財閥の方、
財閥もないし、
ないの、もう今ないの、
今ないとかじゃない、もともとないの、
ない、
別にない
の、海外の銀行に全部財産預けてるじゃん、
スイス銀行とかない
の、ないの。だからあの時の裁判の、
だから裁判起こしてないの、起こされてもないの。実家がどんだけ持ってるかは、なんでことは知らないんでね。僕個人の単位で見ると、本当にもうビビたるスズメの涙ぐらいしかないので、
うん、だから実家が、うん、分かる、それっていうのはできる、実家の資産が大きすぎて、それと比べてってことでしょ、分かる、じゃあ僕と比べてみて、一回、大金持ちだから今、鈴木さん、ね、竹内を基準として考えないと。あ、ダメだから。ね？
絶対竹内さんとか持ってると
。そんなわけないでしょ。無職みたいなもんなんだから。
僕はもう安月給でね、働かされてるんで。
まあまあまあまあ、分かる。だからもうあれでしょ、
うん、
仕事っていうのは、まあ、会社には勤めてるけど、
うん、
まあ、一応な経験として勤めてるというだけで、ね、ね、まあ、別に何だったら勤めてなくてもいいぐらいだけど、
家業を継ぐとかそんな話ないから別に、
そうなの、
家業とかないから別に、聞いた、言いながら安月給でね、
クレジットの支払いに追われながら、政府から呼び出されて会議一緒に参加してたっていう、ニュートスがねなんて
参加してないだったら知ってるじゃん。
だからそれ、そう、だからそこはだから知らない程度、
知らない程度
わかるよ。さあそんな中
違いますかね皆さん ね、全然違いますからね。
そんな話はどうでもよくてですね。
はいはいはい、
今すげえ欲しいものがあるんだけどさ。
おお、はいはいはい、う
ん、ね、これ皆さんね、うん、ご存知の方も多いかと思いますけども、
うん、
僕今年誕生日スタートしてます。
はい、あ、早いね1年経つのはね、う
ん、スタートしてるんですよ。
はいはいはいはい、ね、
そうでしたね、僕の誕生日一応6月14日なんですけども、前後1ヶ月間が僕の誕生日なので、ね、
そうですね、ちょうど ね、
これ毎年言ってますけどね、
はい、
うん、だ鈴木さんは誕生日何月？
僕10月、
10月でしょ、10月の、うん、まあ、1日だけでしょ誕生日。
基本的にはね、まあそうですよ、ね、は
い、まあまあ、もうさ、もうわがままです、
わがままです、
周りの人のことを考えてないというか、ね、だから俺の誕生日は何月何日だから、はいはい、この日に祝えってことでしょ、う
ん、全然そんなことは言うつもりはない、
この日に祝いやがれを、まあ、鈴木さんやってるわけだけど僕の場合は、
うん、
まあ、この日に祝ってもらえたらすごく嬉しい、6月14日に祝ってもらえると、うん、当然嬉しい、ありがとう、本当ありがとう、
実ね、はいはいはい、
なんだけど、まあ、皆さんもいろいろ予定があるでしょ
う、うんうんうん、ね、
都合があるでしょう、
はいはい、
まあ、みんな祝いたいのは分かりますよ、
うんうんうん、
祝いたいのは分かりますけども、
うん、
ね、それぞれ、まあ、忙しかったりね、都合があったりあるので、まあ、そこは余裕を持って前後1ヶ月、はい、ね、5月14日から7月14日までは僕の誕生日、まあ、この間であればいつでも祝っていいよっていう、う
んうん、あ、そういうこと、ね、
そういうシステム優しいシステムになってました。
そうね、毎年恒例になってますね、この前後1ヶ月の ね、
なんでね、概要欄の方にですね、僕の Amazon の欲しいものリストのリンクを貼っておきますので、うん、よかったらですね、うんうん、皆さんも気軽に、
はい、
お気軽に、
お気軽に
プレゼントを送れますんで、
そうですね、はいはいはい、
これ間違いないんだよ、欲しいものリストなんで、欲しいんだから欲しいものリストなん
で、ね、間違いない、嘘はついてない、
間違いないんだ、まあ、そんな中ね、そんな中ね、まあ、欲しいものが一個あって、まあ、これ欲しいものリストに入れられないんだけど、うん、多分
あ、はいはいはい、
ドン・キホーテ、
はい、ドン・キホーテね、
まあ、正確に言うとドン・キホーテね、
区切り方としてはそう ね、
ドン・キホーテの、はいはい、かき氷機が欲しい、
ほう、かき氷機、うん、
お値段21,890円、
うん、あ、ドン・キホーテの割には結構するのね、
税込み21,890円、
はいはいはい、うんうんうんうん、
でね、これね、ドン・キホーテのこのかき氷は特別で、
うんうん、
ね、コンプレッサー式かき氷っていう、
コンプレッサー式かき氷全然なんかピンとこないけど、はあ、
何かっていうと普通かき氷って、
うんうん、
ね、冷凍庫で氷を作って、
うん、ね、そうね、
でこの氷をかき氷機に入れてガリガリガリって、
うん、ね、うんうんうんうん、
作ってるでしょ、うん、これは普通じゃない、はいはい、これね、うんうん、このドン・キホーテで発売しているコンプレッサー式かき氷というのはですね、氷をまず作らなくていいんです、
おお、はあはあ、
お水を入れます、
はいはいはい、水入れます、
お水を入れると、
うん、
まあ、急激にこの、ね、氷の膜ができるね。
うんうんうんうん。
で、この氷の膜ができた、そのできた氷の膜を削っていく感じ。
うんうんうんうんうん。なるほどなるほど。はいはいはい。
っていう、まあこれよくさ、海外とかでよくなんか流行ってるらしいんだけど、
うん、
例えばジュースとか入れたら、
うん、
ジュースが、まあ、こうかき氷状で出てくる。 よくそういうのでなんかあるんだけど、それに水入れれば普通にかき氷で、そういうシロップかけたかき氷になるわけですよ。
へえ、そうなんだ、
うんうんうん、これが欲しい。
あの、そこにコンプレッサーを使ってるわけね。はい、
これさ、だってさ、かき氷で一番めんどくさいのって氷作る作業じゃん、うん、
まあそうね、何にしろね、やっぱ氷作っとかなきゃいけないのもめんどくさいもん ね、うん、
で、なんかさ、かき氷機にさ、この氷を作る用のカップがついてて、
う
ん、
はいはいはい、ね、そうね、ドーナツ型みたいだった
よね。これで作らないと、うん、なんか綺麗なかき氷ができなかったりするわけじゃん。
はいはいはい、ね、
うんうん、氷ってすげえ大事じゃん。
そうだね、うんうん、うん、
なのでこんなのもうで、ストックをしとかないと、いくつか。
そうだね、冷凍庫をちょっと圧迫するよね。
カップもさ、カップもさ、それいっぱいないからさ、うん、作って別に移しといて、はいはいはい、作って別に移しといて、
うん、
でなんか、あの1個ではなんかちょっといっぱいならない、 1.5 個ぐらいで、
はいはい、
そうそう、家族3人で食べるとしたら、
ね、4.5
いくつですか。 4.5 でいいですか。
1.5 の3だったら 4.5 ですね、はい、
合ってる、それ 3×1.5 合ってる。
合ってる
でしょ。クク的に合ってる、大丈夫。
クク的に合ってます、大丈夫です。
クク にないか。
クク にはないよ、そんな点5は。
最点5かとかならなかった。最点5は習わなかった。
そんなものはない。
でその作業がいらないわけよ、はい、で、ごめん、最後氷足りなくなっちゃって少ないけどいい、うん、とかって、そんないのよ。
あ、喧嘩しなくて、そうね、はいはいはい、
もう殴り合いだからね。夏にね、もう
そんなことはないと思う。
そういうのもなくていいわけです。
もう喧嘩しなくてよくなるな、ね、
でさ、あの海外でね、うん、そのまあ、よく業務用として売ってるやつ、うん、10万円くらいするんだよ。
あ、まあ、業務用だとそれぐらいするか、はい、
23,900円だったら、
うん、うんうんうんうん、
まあ、
そうね、ちょっとかき氷機としては高いなって最初思っちゃったけど、ね、でもそういうシステムだっていうんだったら確かにね、
楽じゃない。なんか水を入れてすぐにできる。
そうね、食べたい時にね、すってこう水入れればいいだけっていうのは結構いいよ ね、うんうんうん、いつでもいけるし、ね、
これだったらなんかかき氷を、
うん、うんうんうん、
もう今朝の朝ごはんかき氷よって出てきても、ああ、オッケーオッケーオッケーってなるじゃん。
朝ごはんかき氷はちょっと嫌だけど。
だそれは俺は違う、シロップかけたらそれ甘いからさ、朝ごはんっぽくないけど、
うん、
そこは例えば朝だったらちょっと味噌汁かけるとか。
味噌汁かけて、ね、全部溶けちゃうじゃん。
夜だったらちょっとカレーかけてみるとか。
だって全部溶けちゃう。なんで白米だと思うんですか。
え、言っとけば。
でおやつに ねかき氷っていうのは全然
ある、ね、おやつに来たらシロップかけてる。
あ、そうそうそうそう、だからそれがね、すぐにこう、うん、暑いな、今日かき氷か食べたらすぐ食べれるっていうのはいいんですね。
いいです、とてもいいです。
シロップさえ常備しておけばいいだけだ
しね。これめっちゃ欲しいんだよね。
いいね、それね、
いいでしょ。でこの間ドン・キホーテ行った時に、うん、ちょっと見てみたら、うん、売ってないんだよ。
あ、そうなんだ。
分かんないけど、
人気なのかな、
人気があるのか、うん、まだ発売になってないのかよくわかんないけど、
あ、一応出るよって情報だけっていう
か、なんかネットで見て、ああ、いいなと思った。
うんうんうんうんうん、そう
でしょ、
いいね、うんうんうんうん、
なん
かそれ、ね、を見かけたら買っちゃうかな。
そう、見かけたらちょっと買いたくなる。だ、微妙なんだよね、金額がね、2万かっていう、うんうん、
そうそうそう、
すぐにはね、1万円ぐらいだったら、
うんうん、
ちょっと、あ、じゃあちょっと冒険して買おうかってなるじゃん。
はいはいはい、はい、そうね、う
ん
う
ん、倍になるとさ、倍の冒険はしにくい。
ちょっとね、まあ、ね、想像と違った時のね、あれが痛すぎるよね。
大冒険になります、2万円は。本当に。
そうね、安く売られる。言ってくれるかな。
ね、
そうか、
ちょっといいでしょ、これ
進化してんだ ね、
ね、まあ、これはあの、うん、ちょっと買えないですけど、まあ、僕の何、はいはい、かの形で僕の住所してる人はもうあれで入手して送ってもらっても全然、うん、誕生日ですから OK だし。、ね、
何らかの形で知ってる人はね。
鈴木さん知ってたよね、僕の住所。
まあ幸いね、うちの近くにドン・キホーテもあったりはしますけどね。
よかったですね。じゃあ楽しみにしときます。
楽しみ
に。さてさて、ちょっとこれ、はいはいはい、これちょっと鈴木さんにちょっと聞きたいこと、これ最後に、うんうん、鈴木さんにちょっと聞きたいことがあって、これどう思うって話。
はいはい、
今お店でさ、
うん、
タブレットで注文するところ多いじゃん。
あ、ありますね。はいはいはい。う
ん、で、まあ某牛丼屋さんで起きたやつらしいんだけど、まあ、タブレットで注文するのに、
はいはい、
男の人一人で来て、
うんうん、
タブレットで注文して、
うん、
で店員さんが、うん、まあ、カレーを頼んだらしいんだけど、
うんうん、
店員さんがカレーを2つ運んできたんだって。
おー、はいはいはい。
で、どうも、うん、タブレットで注文するときに、その男性のお客さんが、うんうん、操作をミスって2つっていう注文しちゃったらしいのね。
あー、まあまあ、はいはいはい、うんうん、ね、可能性としてはあるだろうね。そうそう、確かに、はいはい、
で2つ来て、うん、びっくりして、
うんうん、
まあ、操作ミスというのは気づいたけど、
うんうん、
まあ、その男性のお客さんが逆ギレして店員に怒鳴りつけたっていう、うん、で結構ネットでは、
うんうん、
まあ、客側がお前のミスなんだから、
うんうんうん、
おめえが食えよっていう、なんか、うんうんうん、そこで切れるの違うだろうっていう、
うんうん、
まあ、意見の人が多いらしいのね。
はいはいはいはい。
でなんかそのなんかね、うん、なんか、まあ、その客もちょっと態度が悪くて、
うんうんうん、
店員にこの逆にした時に動画を撮り始めたらしいんだよね。う
ん、ああ、はいはいはい、
店員に対して動画撮りながら切れ始めた、うんうんうん、でそれを他の客が、
うんうんうん、
他の客がそれをまた動画で撮ってて、
その予想動画撮って、はいはいはい、
でそれが拡散されちゃって客が悪いっていう感じになっちゃってるんだって。
うんうんうんうんうんうんうんうん。
僕その動画を見てないんだけど、はい、僕は。
うんうんうん。
で僕これね、
うん、
タブレットでさ、大体ほら、まあ、ここのシステムわかんないけど、
うん、
大体ファミレスとかでもさ、まずあなた方は何人でございますかって入れるじゃん、大人何人とかさ。
そうね、2名、ね、3名とか入れるよね。うんうん、
ね、うん、1人ってなった時にカレー2つ頼んだ時に、
うん、うん、
もうそれこそ AI でも何でもさ、わかるでしょ今。ちょっと、
まあ、確かにね、
ね、AI なんか使わなくてもわかるよ。だって人数よりも頼まれたメインの、ね、
うん、
食べ物が2つ以上食べ
られた、サイドメニューではまだしもね、
その時はよろしいですか、間違いないですか、
お前にしませんか
いろんな、いろんなアプローチの仕方あると思うんだよ、やろうと思う、 ね、うん、ね、でこれ、うん、タブレットにそういう機能なかったとしても注文入った時点で店員が、
うんうん、
ちょっと今こういう注文が入ったんですけど、うん、お客様はお一人みたいな、まあ、お間違いないですか
って、でね、まあ、聞いてくれたりすればね、いいはいいだろうけどね。まあ、でもそのね、そういうお客さんに注文聞きに行くところを削るためのタブレットだからね。
いや、でもだからそれはだからみんな基本間違いない。
いや、まあ基本はね、
うんうん、間違いないけどたまにそういうのが入るわけ。
そうね、うんうんうん、まあまあまあ、でもね、来たもんをそのまま受け入れちゃうんでしょうね、店員としては。
だからさ、ちょっとさ、
うんうん、
ちょ、気にしろよってちょっと思うんだけど。
まあ、そこは思いやりだよね、やっぱね、うん、そこはあってもいいよねっていうね。うんうんうん。
で、まあ、それが人権否的にちょっと無理なのであれば、
うんうん、
ちょっと今それこそちょっとね、
うん、
AI 駆使してさ、どうにでもなるでしょう、今だったら。
そうね、うん。
どう思うこれ。どう思う。僕基本的には僕はタブレットの注文とか、
うん、
あと自分のスマホでの注文は、
うん、
うん、まあ別に否定しないのね。
うんうん、
まあ、自分は肯定派、は
いはい、うんうん、
どんどん進めばいいと思うのね。
うんうん、
はいはい、めんどくさくないし、
うん、店員さん呼ぶのも結構ねめんどくさかったりしますしねうん、まあそうね、僕も、うん、そのタブレットで注文したりとかすること自体は全然苦じゃないし、まあね、同じように進んでいけばいいなと思いますけど、まあね、まあ、その事件だけで言ったらね、逆切れするのは確かに違うなって思うんですけど、
なんでだってもう、だってもう運ばれちゃったから切れるしかないじゃんね、客側に
切れなくたってもうちょっと穏便に話進ませようよ。
だってもう話しようがないじゃん、だってもうその時点では。
あ、いやでもまあ、
すいません、注文しちゃって物が届いちゃってるわけだから1個なしでっていうのはもうないじゃん、だって
でも交渉の仕様はあるじゃないです
か。穏便に話してたら絶対ないんだよそれは、もうできちゃってるから物がね、
いや、まあまあまあ、
これをなかったことにするとしたらもう切れるしかないんだよ、うん、
そんなことは別にないと思うけど、
いや向こうの不備もお前のところの不備もあるだろっていうのを言ってくしかないんだよ。これ穏便に話してたら、まあね、だってこっちが悪いんだから。
いやまあまあさ、そうね、操作をミスってたらこっちも悪いけど、でもまあ、まあそこはだってまあそれこそね、分かるじゃないですか、僕は一人しかいないわけだからっていうので、うん、こうなんとかこう一個キャンセルできませんかっていう。
だってもうできちゃってますから。できちゃってますよ。もうこれどうにもこれ破棄するしかないんで、じゃ無理ですね。
ああそうですか。で僕は引き下がっちゃいます。
だから穏便に解決してないん全然。じゃあ言わなきゃいいじゃんなわけよ。どっちかなんだよ。
一度はちょっと可能性にかけたいじゃん。
この時は穏便に話すはもうないの。
うん、ああそう。
切れるか受け入れるかの二択なの。
僕一回お願い挟むけどな。
いや挟まないダメダメ無理だもん、絶対もう OK なんか出ないもん。そうですか、じゃあっつって引っ込むことはないから絶対。だってましてやアルバイトでしょ。
あ、まあまあまあ ね、うん、
オーナーとかだったらまだしも。
いやでもあるんじゃない、そういう事例ってさ、別にそれこそずっとタブレットでやってるわけだからさ、うん、操作ミスなんて別にそれが初めてってことはないだろうから、
うん、
でも何回かミス、
まあ、僕だったら
ミスをしてる人も他にいるだろうから、
うん、
だからそうなった時にはもうそうやって対応していいよみたいな、
うん、
オペレーションっていうこともあるかもしれない。
ないないない
ないね、別に
ない
それは決めつけ
なのか。だって僕だったら申し訳ない、すいません、もう無理なんてできちゃってますからって。
だからそれはそれ言われたら僕は納得はします。だから、ああそうですよね、すいませんつって。
じゃあ言わなきゃいいじゃん。その未来しかないんだから、穏便に話したという。
その可能性が100ってわけじゃないよね。1% でも下げてもらえる可能性があるなら。
これはね、100です。だってアルバイトなのは分かるじゃん。だってもう来たのが、アルバイト
なの。いや、アルバイトなら分かります。
ね、まずは、本当に交渉、穏便に交渉するのは、まず、オーナーを出してくださいなんだよ。まずね、権限のある人いませんかな。
ああまあまあそう ね、上の人間で
出てこないよそんなね、冷静で話したって、うん、そんな上の人はその時はもう切れるしかない。
でもネットで晒されるんでしょ。
もういかんしょっつって。
でもミスってのはこっちだからね。
ミスってるのは違うんだよ、ミスってるのはこっちだと思うでしょ。
うん、
多分法律的には負けるけど、
うん、
僕の個人的な考えとしてはミスってるのはこのシステムだからね。
あ、
うん、システムがちょっと、ね、うん、ちょっとサービスが足りないという。
それこそちょっと無理があると思う。
なんでシステム的な問題だから。
いや、まあそこを回収しようでね、 AI を入れていきましょうっていうさっきのね最初の提案はとてもいいことだと思いますけど、
今ミスだから、今ここミスってる。
ミスってん、
ミスってる。
まあ操作性が悪いとかね、確かあるかもしんないけど。
でもあれなんで、僕ね今ね、
うん、
ギャラクシー Z ホールド7っていう2つ折りのスマホ使ってるんだけど、
うん、
はい、2つ折りのスマホを使ってる人は、
うん、
どうもサイゼリアお断りらしいよ。
そんなことある
の。なんかね、サイゼリアも、
うん、
ほら QR コードを読み取ってアプリ立ち上げて、はいはいはい、スマホで注文する、
最近そうだよね、
ね、
う
ん、の多いじゃん、うん、そういうところ、はいはいはい、そういう店舗ほとんどじゃん、
うん、
あれね、ね、2つ折りのスマホを、
うん、
まあ、開いた状態で、
うん、
QR コードを読み取ると、うん、なんか縦にしてくださいとかいろいろなんかうまく動かないんだって。
あそういうことね、向きをね、調整しろとか。
2つ折りのスマホを持ってる人は、うん、サイゼリアは行ってはいけない。
特殊って言ってもあれか、最近普及していくは来てるもんな。じゃあまあまあ、2つ折りじゃないやつを1台持っていただいて、
サイゼリアを。そのために。
いいんです、安いやつで、それはね。iPhone8 ぐらいとか持ってもらって、
いやもうしょうがない、これ仕方がない、ね、
仕方
ない、さあ、まあまあね、ということでございます、はい、まあ、最後ちょっと、うん、鈴木さん、なんか喋っときたいことある？
喋っときたいことですか、
うん、今週喋っとかないと、
うんうん、
お化けが出るぞのやつある？
お化けが出るものはないんだけど、うん、それこそね、マイナ免許証か、
うん、
免許証と、ね、マイナンバーが一体化してっていうのが、うん、まあ、1年も以上経ってますけど、うん、僕初めて知ったんですけど、うん、マイナ免許証だけでレンタカーが借りれない事態があるっていうのに、
いやもう今行けるでしょう、
ね、会社によるらしいんですけど、
うん、
なんかトヨタレンタカーとか日本レンタカーみたいな大手は対応してるんですけど、うん、なんかタイムズのカーシェアは対応してるけど、タイムズカーレンタカーか、タイムズレンタカーの方は見たいよっていう。
なんでダメなの？だって、
うん、
画面で見れるじゃん。
うん、まあちょっとそのなんで見れないのかはちょっと
なんか。ダメなの？画面じゃダメなの？
画面じゃダメみたいで、やっぱそのマイナ免許証はもう使用できませんっていうので注意事項で記載をされていて、
うん、
もうじゃあどうすんのこれみたいな。ともうマイナ免許証しか持ってないよ、もうレンタカー借りれないじゃんみたいなのがちょっとネットでこうどうしてくれるんだみたいなのがネットでちょっと上がってて、うん、それでまあ議論が、
まあそれはどちらかというとシステムの問題です、
うん、まあさっきのね話と関連するけど、
どっちが悪いか、
なんか同じような話だなこれも。
でもね、それは多分まあ、
うん、
急速にすぐに改善されるでしょう。
まあね、こんだけね、まあ、それこそネットでも分か
って売り上げ立たなくなってくるじゃん。ね、
まあね、これからどんどん普及していくだろうし、ね、
機械損失なわけじゃん。
うんうんうんうん、うん、
対応しないわけにいかないじゃん。
うんうんうんうん、
大丈夫かこれ、この話して大丈夫か。大丈夫か。
大丈夫なん
じゃない？簡単にそんな話して大丈夫？さっきのやつもそうだけど、タブレットの話もそうだけど、簡単にそんな簡単
に、簡単にはないかもしれないけど、
ね、そんな簡単に変えられるもんじゃないですっていう、いうご指摘いただかない大丈夫か。
もしかしたら上がってくるかもしれないけど、まあ、そこは頑張っていただいて、
いろいろね、いろいろ裏の、うん、それね、プログラムだけじゃなくて、うん、いろいろな裏 の、 この何人が動く部分とか、ね、システム的なこのルールとかもあるでしょうけど、う
んうん、はいはい、
ね、でも、うん、タブレットの注文もレンタカーのやつ も、
レンタカーの件も、ね、
システムを早く改善した方がいいと思います。
っていうのはユーザーの意見だからね。
危ない危ない 危ない危ない、怖い怖い怖い。
ちょっとね、そんな話があったんで、あ、そうなんだと思いながら、あんまレンタカー借りないから、
もうこの話ちょっと僕先々週か、先々週ちょっとご指摘をいただいて、
うん、
番組でも紹介させてもらって、はいはい、これこの話ちょっと擦ってるじゃん何度か。
ああ、まあそうね。
もう多分当にもう聞いてないだろうなと思ってしまう。あの時のだってお便りもさ、今まではこうだと思って聞いてました。うん、
ね、ちょっと過去形が多かった
、過去形だったでしょ。でもうちゃんとあの時はね、うん、なんか誠心誠意ちゃんと答えたと思うんだよ僕ね、
あの時は。そうね、はいはいはい、ね、
その後のお便りないもんね、うん、
ちょっとね寂しいみ
たい ね、 ね、どうかと思うよ。どうかと思うよ。
どうかと思う。 まあまあありがたいご指摘ではありましたけどね。
だった
らちょっと違うと聞いてほしい、ね、
いや 人としてどうかと思うよ
そんなに言わなかったらいいじゃねえ
よ。僕だったらさ、
まあ、たね、
うん、ねえ、
うん、
ありがとうございますとかさ、なんかなんか二人
まあまあリアクションは確かに欲しかったから、
ねえ、なんかね
いやまあまあ聞いてくれてるかもしれないね。
聞いてないと思うたぶん。
まあね、ご指摘は真摯に受け止めてはいますので、そこだけなんですけど。
あの時はね、あの時は受けとちゃんと答えて、その後はあとはちょっと悲しい。悲しい、
ね。せっかくだったらちょっと聞き続けてね、ちょっと。ね、変化したかどうかとかね、いろいろ、ね、
なんか文句言う時だけさ
話長くなるからこれ。
なんかさ、そういう時ば
っかりさ、僕のフォロー追いつかなくなるよ
その前にさ
まあまああの1回限りだったっていうのはあるんですけど、
なんちゃって、はい、なんちゃって嘘嘘ということでね、丸く収まりました。
はい、
ということでエンディングいきたいと思います。
はい、
では大切なお知らせがありますので、ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いいたします。
はい、この番組そんなことなしたら、皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと7つく番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com です。また、そんなことないっしょラジオトークとアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない卓球室で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
さて、お便りをご紹介します。
はい、はいはいはい、お願いします。
ソニカルさんからいただいたお便りです。
はい、ありがとうございます。
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
まあ、もろもろ書いていただいておりまして、プログラムを AI に利用してお便りの振り分けができるようになるとは、
うんうんうんうん、
私が雇用してもらっている会社でもプログラミングはありますが、そのうち AI を操る能力を問われていきそうですって、まあまあ僕がね、うんうんうん、オープニングと本編の頭でお話しした、
はいはいはい、
お話に触れていただきまして、ね、うんうん、で最後にですね、書いていただいているのが、はい、竹内さんの CD、
うんうん、
ね、あの先週ちらっと1曲目アルバム、はいはい、CD のアルバムを、うんうん、自分で手作りして
したよってね、はいはい、
で、あの先週お話しした、まあ、全部で13トラック入ってるんですけど、
うんうん、
あのまあ振り込み、寄付を、そんないプロジェクトに寄付を1万円以上していただいた方には、はい、この CD をお送りしますよっていうお話を、
そうでしたね、はいはいはい、
させていただきました。でそれを受けてなんですけども、竹内さんの CD ですが、
はい、
購入期限があれば教えてもらえませんか、次回も楽しみにしてますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
購入期限は考えてない。
あ、考えてなかったね。
とりあえず今月いっぱい
にしときます、う
ん、あのね、違うんですよ。もう本当ね、ジャケットから何から全部手作りで、
うんうん、
もう印刷して綺麗に切って折ってとか、ね、全部手でやってるんで、 あの後からだと、
うん、
もうその印刷してる時のコツとか、
あ、
全部忘れちゃうんで。
ああ、そうね、はいはいはい、その時はできてもね、今なんてできないとかね、あるもんね、はいはい、
なのでちょっとね、うん、まとめて、うん、もう今ね、うん、もうになんだかんだ20枚ぐらいは作んなきゃいけない状況なんで、
そうね、一気にまとめてやれる方がいいですね、
作って発送までいきたいんで、はいはい、今月いっぱいでお願いします、
う
ん
う
ん、
じゃあ5月いっぱいということにしましょうか、はい、はい、
まあ、改めて、
はい、
あれしますと、そんなプロジェクトへの寄付、もうこれはもう本当に寄付していただいて、はい、1万円以上寄付していただいた方、
うん、はい、
で、かつ、この番組にお便り、いつこのように振り込みました、うん、名前はこれです、はいはい、いくら振り込みましたっていうのね、
うん、
メールお便りでいただきましたら、ね、その方に、はい、CD をその寄付のお礼としてお送りしたいと思いますので、
う
ん、
そうですね、
よろしくお願いします、は
い、お願いいたします。
さらに、はい、そう、1万円の寄付はちょっとしたくねえぞという方。
したくねえ。
CD にはちょっと興味あるけど、
うんうん、
したくねえぞという方がいらっしゃいましたですね。はいはい、私のやっている そんないプロジェクト、私のやっているラジオトーク。
はい、はいはいはい。
この、ラジオトーク内のライブ配信の方に遊びに来ていただきますと、うん、この CD をプレゼントする企画をちょこちょこでやってます。
ああ、そうなんですね。はいはいはい。
例えば、
うん、
そんない福引きというのがありましてね、僕が、
うんうん、
4年ぐらい前にプロデュースして作ったギフトなんですけど、はい、これ1回ね、うんうん、1000コインなんで、まあ、金額に言うと1000円。
はい、
そうですか。これ1回回していただいて、まあ、福引きガラガラみたいなやつなんですけど、これ特賞が出たらプレゼントとかね。うんうん、ラジオトークでやってるイベントとちょっと絡んで、こうなったらプレゼントとか、うん、でもちょこちょこやってるんで、そっちに遊びに来てくれるのもいいと思います、
うん、そうですね、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、いうことでソニカルさん、ありがとうございました。
ありがとうございます、
続きまして、鈴木さんの今週気になったお便りのコーナー、
はい、今週気になったはい、ではマナンさんからいただいたお便りをご紹介したいと思います。はい、竹さん、鈴木さん、こんにちは、この前仕事が6日間続き、その後1日だけのお休みも、通院で半日潰れました、疲れていたので一人でジョイフルでランチをしてきました、ドリンクはもつけて一人時間を楽しみました。大好きな、読書がはかどりました、数百円で贅沢な時間を過ごすことができました。疲れも吹っ飛びました。一人で外出をして贅沢な時間の使い方をしたなと思ったことはありますか。鈴木さんはお子さんが小さいのでなかなか難しいとは思いますが、来月の通院日も何かしら贅沢してやるぞと思っています。ではといただきました。
はい、ありがとうございます。
うん、
一人で外出して贅沢な時間の使い方をしたことは、ないです、う
んあ、まあそうです、ちょっとあんま贅沢だなって感じることは確かにないですけど、
あのね、
うん、
苦手なので。
ああ、そう、一人で
まず俺あのジョイフルってあれでしょ、うん、ファミリーレストランでしょ。
ファミレスト、そうそう、ね、
もう行けない一人で。
あ、そうなの、うん、
間が持たない。
間が別に間が持つとかなくないだって別にファミリーレストランなんて
間が持たない
あそう、うん、全然なんかで、それこそマナーさんも書かれて読書だったりとか、僕とかだったら多分 YouTube 見たりとかして、
うん、YouTube 見るんだったら家でいいじゃんだったらファミレスで、
うん、
いやだったらファミレスの駐車場で、
うん、
あのその辺で買ったコーヒー飲みながら車の中で見た方がすげえ、どんだけ気が楽か
いやでもドリンクバーはねつけるとなったらやっぱジョイフル行かなきゃいけない
ドリンク、まあそこはだって
まああとはね、それこそまあ今だけね、どんどん暑くなってるからね、秘書も兼ねてさ、そういうところで読書とかも勉強したりとか、
で
いろいろ一人時間を楽しもうと思えば楽しむことはできる。
集中できない
集中、まあちょっと周りがねいろいろガヤガヤしてはいる
ガヤ、ガヤガヤというよりも
うん、
なんつうのかな、まず、
うん、
人でお店に入るのがまず恥ずかしいのと、
はいはいはい、
あとはなんか店員にどう思われてるかなとかさ早く帰れって早く帰れって思われてんのかな。なんかさ、ちょっと食べたものをさ、うん、その食器片付けに来るじゃん、うん、店員さんがね。
ああそうね、来てくれますね、はいはい、
ごゆっくりどうぞで絶対嘘じゃんあれ。
あ、まあまあまあ、
あれ嘘じゃん。店員絶対ごゆっくりどうぞって思ってないじゃん。
でもそれは時間帯によるでしょうね。やっぱね、混んでるともう察して帰れよとは思うでしょう、
ね。いや多分空いてる時も多分思ってる、早くいなくなれ。
空いてる時は別に。
絶対思ってんだあいつら。
いやでも言っちゃあれだけど、だってもう食器片付けてもそれ終わったら、だってもう店員さんが出る幕はもうほぼないじゃないですか、会計時ぐらいしか。だってドリンクバーは勝手に取ってくれるし、
あれなんじゃない、
うん、
ごゆっくりだからちゃんと使い分けてほしいよね、分かりやすいよね。
使い分けとかいる。
ごゆっくりどうぞじゃん、で全てにおいて、
うん、まあ、はいはいはい、
書いてほしい時も、うん、まあ別にいてもいいよって時もごゆっくりどうぞじゃん。
そうね、はいはいはい、向こうから
言われる、ね、言っちゃダメだよね、うん、混んでる時に帰ってほしい時にごゆっくりどうぞなんて嘘ついちゃダメだよね。だからそこでごゆっくりどうぞってそこで言っちゃうから、帰ってほしい時も言っちゃうから、別にいい時も、うん、あ帰った方がいいかなって思わせちゃうわけじゃん。
余計な疑心暗鬼を生むわけ
だ。そうそうそうそう。で僕みたいな客はいけないわけよ。
ね、ああそう。そう。気にしすぎじゃないかな。
これをだからね、うんうん、ごゆっくりね、ちょっと暇な時間帯はごゆっくりどうぞって言ってもいいけど、
うんうん、
そうじゃない時は食器片付けない、うん、はい帰りやがれって言ってくれた方が
楽。クレームに発展する。
なんでよ。
それはだってあるでしょ、だいたい混雑時間帯は90分までですとか貼っときゃいいじゃないですか、だって60分までですとか。
じゃあごゆっくりどうぞって言っちゃダメじゃん。
でも60分の間ごゆっくりしていいわけだから。
じゃあごゆっくりじゃないじゃん、だって60分それは違うじゃん、書いてある、だいたい60分って書いてある。
いやいや書けばいいじゃないですかって書いてあるとこもあるじゃないですか。
ラーメン屋さんとかって相性、何分以内に食わなきゃいけないとかあるでしょ。
まあ巷にあるらしいですけどね、うん、なんかそういったところに行ったことはないん
で、スマホとか見ちゃダメとかあるんでしょ。
だから店主がね厳しいとこはあるらしいですけどね。
あれが本音なんだよ、お店側としてはどんどん回転させたいわけだから。
まあね、とりあえずラーメンとかはね、なんかロットなんて言い方してね、こうどんどんどんどん回していきたいって
な。本当にゆっくりしてもいい時だけ言ってほしい、本当に。ごゆっくりどうぞに関しては。
ああ、まあまあまあ、確かにね、それ、うん、まあ。
何でもかんでもごゆっくりどうぞって言っちゃうから、本当に帰ってほしい時に分かんない人もいるし、ね、似てもいい時に帰っちゃう人もいるわけじゃん。
はいはいはい、
ね、そういうのが裏目に出てます。
じゃあ代わりの言い方考えないとね。
どうぞ、だからごゆっくりどうぞと、うん、まあ帰りやがれと。
帰りやがれだから、ね、カードが立つことはやめようよ。
何
なんだろうね。
だからごゆっくりがよくないのかも。だから帰ってほしい時は、
うん、
どうぞどうぞで終わらしとけんで。
どうぞ。失礼しますとかでいいかもね。
あ、違う違う違う違う。これ食器片付けてどうぞ。うん、
どうそれが意味わかんないから。
なんで。嘘にはなって
どうぞ言われても。だから食器片付けて失礼しますみたいな感じでね。
だ
あと言えば別にごゆっくりどうぞ。
そうね、食器片付け。うん。どうなんだろうね。もう
お時間です。
お時間ですは違うじゃん。お時間ですは違うよ。大変だし、そうそう、店員も一人一人何分いるとか。
まあまあ、管理するのね。いや、でもな、あいつ長えなと思ったらそれで行きゃいいですけど。
いると思うよ、店員とか、まあ、小さなお店は特にさ。 どんどん回転率上げなきゃいけないから、本当は全然ごゆっくりどうぞなんて思ってないお店あると思うよ、いっぱい。
まあまあ、それは日本人の本音と建前っていうところね。
だからね、よくない、
美学
よくない、よくないとこ出ちゃった。日本人の悪いとこ出ちゃった。
いいとこでもあり悪いとこね。
ダメだ、苦手なの、こういうのダメだ。喫茶店とかも無理だもん、僕。
僕
間が持たない。間が持たない。
コメダとかモーニング行って、なんか YouTube 見ながらゲームしたり、ね、ちょっと勉強したりとか。
あ、だってさ、コメダはさ、コメダはさ、YouTube 見てほしくないじゃん、絶対。本音は。
あ、そう？
回転率上げたいわけじゃん。
いや、まあまあまあまあ、そうなんだろうとは思いますけどね。うん、
YouTube 本来はダメだけど、ダメって言うと、なんかすごい、なんか、なんかね、そのなんか、お店側がなんかすごく心が狭い風に思われるから、ごゆっくりどうぞなわけじゃん。
まあまあまあまあ、それでごゆっくりどうぞと言ってくれますよ。はい、
だから、
まあ、僕もちまちまとコーヒーをね飲んでって、まだコーヒーがありますから帰りませんよっていうアピールはちゃんとしますよ。
だ、あれもさ、そのなんつうの、コーヒーちまちまもできないんだよ。
ああ、そうだね。
そう。な、僕はどちらかというと、コーヒーちまちまではなく、普通のペースでコーヒー飲んで、もうちょっといなきゃいけないときは、もうおかわりをする。
あ、
そうすると、なんとなくウィンウィンになるじゃん、お店と。
あ、まあ、向こうもね、あれ、また増えるしね。
鈴木方式だと、あのウィンウィンじゃないんだよ、鈴木さんしか得してないんだよ、それって。ね、お店は得してないんだよ、まあまあまあね、だから僕はほら、ウィン、なんかちょっとね、食べ物一個頼むと
すげえ俺が悪者みたいになって
そういうのや、そうじゃないと僕ダメなの、もう本当になんかね、
そうね、はいはいはい、あの、いろいろ考えちゃうのね、
気使っちゃうというかさ、なんかお腹いっぱいでもなんかちょっと一個、すみません、あ、トースト
タンクあげるかみたいな
言っちゃう。
あ、そうか、そういう気使っちゃう、いろいろね、
ダメ。
僕は全然気にしないからな。
気にしない。
マナーさんのこのね、贅沢時間いいなと思いながら聞いてました。
羨ましい。羨ましい。でもダウン。スタバとかも行けない。スタバでなんかパソコン、ノートパソコン開くなんて絶対できないもん。だってもうノートパソコン開いた時点でもう長いしますってことじゃない。
そういうことだね。はいはい。
無理無理無理無理。
ああ、スタバは僕もあんまり行かないな、テイクアウトばっかだな。
あのテイクアウトさ、スタバテイクアウトするのってさ、あのほらモバイルオーダーってさ、
はいはいはい、
ドライブスルーってさ、ね、注文してから、モバイルオーダーで注文してからドライブスルーで商品受け取るっていう時にさ、
はいはいはい、ありがとうございます。
なんかあの、ニックネームは何ですかって聞かれるじゃん。
ああ、そうね、決めれますもんね、
あれ、
ね、
あれ、はいはい、何にしてる。
僕はあのネット上で使ってるニックネームを。
え、そうなの、
ね、うん、
それそう、言うの、
うん、普通に言うよ、うん、
恥ずかしくない？
まあ別にあの友達の間でも言われてる名前なんで、別にどうってことはない。
何、すずぽん
すずぽんじゃない、
ね、何
いや、だから ネットでね、使ってるあの別のね、こう、ハンドルネームじゃないけどさ、まああえて言わないけど、ここでは。
いや、でもさ、ちょっと恥ずかしくない？
あ、まあ、別にもうその名前で別に、呼ばれることもちょこちょこあるし、別になんとも思ってない
から。なんかだ、僕、あの、あれは、最初なんか、あの、なんかランダムでつくんだよね。
ランダムになるよね。
ね、あ、恥ずかしいじゃん。ね、だから僕普通に竹内、
ああ、はいはいはい、
ニックネームなんですかって聞かれて、竹内っていうのもなんかちょっと恥ずかしいぐらい、
そうだよね、なんか
向こうとしてはニックネームじゃねえじゃんって思われるかなとかさ。
そこは思わないだろうけど、まだ旗から聞いてると、ね、ニックネームで竹内だとね、なんか友達いないのかなみたいな感じ。
恥ずかしい。
まあそうね、確かにね、そう、ニックネーム問題は確かにあるよね。
どうにかなんないの
マックみたいに数字にしてくれりゃいいんだけど。
数字ね。 ま、マックの場合駐車場、あれな、うん、マックの場合はどう、あれ数字なの、完全にドライブスルーって。僕はあの駐車場でしか受け取らない。
ああ、ドライブスルーの時はあのドライブスルーの DT でなんとかですっていうのを。
ああ、 DT なんかなんとかね。
そうそうそう、
はいはいはい、ダウンタウンが好きなのかなとか思われちゃうね、あれね。DT なんとかとか
ドライブスルーの DT だから。
いやいや、違う違う、
ダウンてかしかも全員 DT だから別に
ダウンタウン好きなんだなって思われてないかなとか気になっちゃう。
そしたら全員お客さんダウンタウン好きになっちゃう。
僕どちらかうんな派なんだけどって言いたくなっちゃうから僕
それは知らないけど言うのにはならないからね。
もしくはトンネルズかな。TN
TN にもなんないけど
ね。TN でお願いしたい。
そこでそのお笑いコンビ出てこないから。
いや、気になっちゃうからさ、やっぱり。
そうね、確かにね、あのニックネーム問題は確かにあるな。
ニックネーム。だからちょっとスタバだからさ、ちょっとさ、
うん、
なんかちょっと、うん、あれかな。
うん。
なんかサイモンですとか。
ね、ちょっとなんかね、西洋風な名前の方がいいかもしれない。
ね、ちょっとね。
何があんだろうね、ガブリアスとか。
ガブリアス、いや、やだな。
まあ、神の名前、
ね。じゃあ僕今度どうしようかな。今度じゃあ僕、うん、マイケルにするわ。マイケル。大丈夫かな。ちょっとあのマイケルだ。ほら最初ドライブするよ、うん、マイクじゃん、マイク越しじゃん。
はいはい、
でその後窓口行くじゃん。
そうね、はいはいはい。
手に笑われないから。お前がマイケル。マイケルの顔してないだろうって思われないかな。
いや、分かる、マイケル富岡が好きなのかなと思われるかもしれないですね。
じゃあ、あのスタバでさ、この間さ、初めてスタバの話、はいはい、あの本編これ、
本編から喋ってるけど、
スタバでさ、この間さ、
ね、
あのコーヒーをね、うん、嫁と二人で行った時に、コーヒーを二つ頼んでさ、
はいはいはい、
嫁さんが、あの、うん、なんかほら、何蜂蜜とか
を
トッピング無料なんだよね。
うんうん、あ、そうね、はい、ね、そうですよ。うん、
で、じゃあせっかくだから蜂蜜って。
うんうんうん。で
さ、僕知らなかったそんなのね。
うん。
知らないから、
はいはいはい、
まあ、嫁さんが乳がままにね、つうモバイルオーダーして、
うん、うんうん、
で、あのニックネームはっていうのは竹内ですって。
はいはいはい。
そうね、そうね、竹内顔だから一応ね。
竹内側って
竹内側だからそこは多分ちょっと納得してもらえると思うんだけど、
はい、うん、
ね、窓口行ったら
、うん、
あの蜂蜜はさ、
うん、
もう入って渡されるもんだと思ったの、すぐに蜂蜜入ってようかなんだろうが、
うんうん、はいはい、
あの蜂蜜何種にしますかって
聞かれてさ、あ、そうね、聞かれる、うんうんうん、
で嫁さんがさ、
うん、
5種って言ったのね。
うん、はいはいはいはい。
すげえと思ってさ、うちの嫁。いや、じゃあ、僕、うん、僕は全く経験がなかったから。
はいはいはいはい、はい、ね。あ、そうね。
蜂蜜、まあまあ、蜂蜜ってのは、何グラムとか何、小さじいくつとか、大さじいくつとか。
はいはい、はい。
ほら、わかるけど。まあね、何種っていう単位で聞かれたことなんかないから。いや、わかんないじゃん、
はいはい、
一周はどれくらいなんですか、
う
ん、じゃん、
まあ、そうだよ ね知らないとね、確かにね、うん、
で僕多分質問で返しちゃう、何周ってどういうことですか、どういうこと、ね、もしくは普通皆さん何周ですかって聞くと思う、多分ね、
ああ、そうね、はいはいはい、
うちの
とかお任せでとかね、
そ う, うちの嫁さん5周即答、いい、
即答
かっこいい、
決めてたんだ、
かっこいいって思っちゃってで聞かれることも知ってたわけよ、
まあそういうことでしょうね、経験があるんでしょうね、うんうん、
何周システムっていう、
うんうんうん、
知ってるわけよ、僕知らないから、はい、はってこっちで思ってる、その助手席ですぐに5周って言ってたから、
5
周がどうなのかも分かんないんだけどさ、
5周はちょっと多めなのかな、分かんない、
でね、でね、でね、うん、あの、うん、で、あんでこれドライブスルー出てから、なんであれ即答できたのって言ったの。
うんうん、うん。
したらさ、なんかどうも会社の上司が、
うん、
いつも、 うん、10周っていうらしいのね。
ああはいはいはいはいはい、うんうん、
でだから何周って聞かれてる、聞かれるってのを知ってて、
うんうんうん、
ですごい上司は、うん、多分ちょっと体格のいい感じの上司なんで、10周、
はいはい、
っていうのがあるから
うん、うん、
もうあの人が10周だったら私5周がいいかなっていうので即答できたらしいんだけど
ああなるほどね、はいはいはいはい、そう10周は相当ですね、確かにね、
相当みたいよ。なんか
でも僕一回その何周がどれぐらいとか分かってなくて聞かれた時に、うん、じゃあ10周でって言われたら10周ですかみたいな感じで店員に驚かれたことはありますけどね
あれね、
あ多いんだ10周はみたいな。10周
だから僕なら聞いちゃうな。
まあそうだよ、分かんなかったらね、うん、
何周が普通ですか
それが無難ではあるもんね。ね
あとさ、あと聞かれてびっくりしたのが、うん、氷が普通と少なめと多めみたいな選べんだよね。
うんう
ん、
あ、
氷なしみたいなのも選べて、で氷なしはまあすごい暑い日だったから、
うんうん、
氷なしは嫌だなと思って、
うんうんうん、
で氷少なめにしたの。
はいはいはいはい。ね、うんうん、
そうさ、ドライブスルーで窓口行った時にさ、
うん、
ね、ドライブスーって言ってね。
うん、
スーって窓口で竹内でございって言ったらさ
はいはいはいござい
あのしたら、うん、あの氷少なめでご注文いただいてるんでその分、うん、コーヒー増やしますかって聞かれたの。
ああ、はいはいはいはいはい、
どういうことと思ってあの、
うん、
え、どういうことなのあれ
どういう
だってあの、要は、うん、要は何となく氷が少ない分その分コーヒーを多めに入れてある、
うん、
ね、よくはほらマクドナルドとかあるじゃん、
うんうん、
ね、氷なしにしたら、はいはい、ちょっとたくさん入れてもらえるんだよみたいな話を聞くじゃん、
うんうん、
ね、あ、だからもう何か規定があるのかなと思う。氷少なめだったらもう、もうあくまでも氷が多かろうがなか、うん、少なかろうがこのコップのここまでだよっていう、う
ん、はいはいはいはい、うん、
どうしますかって聞かれてさじゃあ、うん、あの、
うん、
増やしてっつって
ちょうだいよって
したらジャバジャバーってまた入れてくれ、うん、
まあまああるんでしょう。でも純粋にそう氷標準の状態のリットルがあって、
でも逆の人っているの、増やさないでくださいの人いるの、
ままあ、どうなんだ、あんまりカフェイン取りすぎたくない人とかはそういうことあるかもしれない。
だって 僕だってさ、その時さ、うん、一番でかいなんだっけ、あのベンティーとか、
ベンティ ー、
ね、あれで頼んでるわけよ
はい、はい、
喉乾いてたからそれで頼んでる人がさ、いや大丈夫ですって言わないでしょ。だって
ベンティは確かにないかも。
じゃあ小さいの、もうちょっと小さいやつがあるんだからさ、
トールとかね、そっちにするよねっていうね、
そっちにするよね普通ね。
ああ、まあ確かにね、うんうんうん確かに氷少なめにするとそれ聞かれますね。
あ、そうだ、うん、鈴木さん、
うん、はいはいはい、
終わらなきゃ、
うん、そうだよエンディングだからね
終わらなきゃ、
終わらないと、
終わらなきゃ、
何分喋ったんだエンディング
番組を終わらせていかなきゃ。
そうですよ、
危ない、忘れてた、危ない
思った以上にスタバトークが盛り上がっちゃった
。気づいた今日気づくね、オープニングからね、僕ね
気づくね、じゃ
あいろいろ気づいてく
エンディングとしてやってたんだから別に、
こう気づきの週だね、
軌道修正しただけ、
ね、だからもう本当にだから今週の一応おさらいしますと、
はいはい、
ね、7×7 は本当に49でいいですかっていうところです
まず一つ目ね、うん、はい、
そうです、で、うん、収録は早めに終わった方がいいですよっていうそういうことです。
それはそう。
はい、ありがとうございました、はい、この後オーディオブック .jp で聞いていただいている皆さんはこの後もしばらくお付き合いください、はい、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。